今朝もご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は旧約聖書の予主や記2章8節から14節までです。
予主や記2章8節から14節までです。旧約聖書予主や記2章8節から14節までです。ではお読みいたします。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオブにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方がもまた私の父の家に真実を尽くすと、今、主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちのこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。
皆さんおはようございます。室内にいたら気持ちの良い風が入ってきて心地が良い気候になりましたが、昨日は加古川方面の小学校は運動会であったようで、日差しに照らされてですね、真っ赤に焼けたお友達やまたお父さんの姿を今日見ました。ビデオ撮りでずっと炎天下で、子どもたちの姿をですねビデオに撮っていたということを聞きましたけれども、過ごしやすい気持ちの良い季節です。庭のバラがですねまだまだ私たちの目を楽しませて、くれています。本当に彩りが豊かな季節だなというふうに改めて草木を見てですね思います。先週に引き続き今朝は予主や記から御言葉を開きました。神の側に立つ者という題でですね今朝この2章を開いたんですけれども、モーセの時代が終わってヨシュアの時代に入っていた、アラノの生活が終わっていよいよ定住地、約束の地、カナンの地を目指していく、その時代に入っていきました。先週はですね何度となく出てくる強くあれ、大惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、私がモーセと共にあったようにあなたと共にいる、私はモーセに約束した地をあなた方に与えていると、その約束のもとにですねヨシアたち、そしてその一行はモーセと別れて、いよいよこのヨルダン川を渡って約束の地に入っていく、そのようなところを先週開きましたけれども、神様はこの与えられた約束を神様の時に果たされます。神様約束を与えられてですね、何年何月何日この日にこのことはなるよ、成就するよというふうには私たちには教えてくださらないんですね。時を読むというんでしょうか、読み取っていくというんでしょうか、状況を見て環境を見てですね、いよいよこの時であろうか、いやまだ先だった、いやいよいよこの時であろうか、いやまだ先だった、 しかし神様はこの神の時にですね、必ずその約束を果たしてくださる。40年間のこの荒野の生活の末に、モーセの後継いだヨシアはヨルダン川を渡って約束の地に向かう準備を整えるようにと民に命じるんです。あと3日間この場所に宿営して、私たちは出ていく、準備しなさいよと。この時民はどこにいたかと言いますと、このヨルダン川より東、まあ2時間半ほど歩いたならば川を渡って入っていける、そのようなもう目と鼻の先のくらいの距離にいました。約12キロぐらいあるそのシティムという場所にテント、宿営を張ってですね、そこに留まっていたんです。まあ、12キロといえばここからですね、姫路城ぐらいまでです。まあ、2号線沿いずっと歩いていったら、まあ、2時間半ぐらいで、姫路城に着くようですけれども、そのぐらいのところにまでですね、民はいて、いよいよ入っていく。ここでヨシアは先に2人の偵察隊、まあ、聖書には石膏と書いていますが、偵察隊を送り込んでですね、自分たちが入っていこうとする町、エリコという町の様子を探らせるんです。そして2人のこの石膏はこの町に住む遊女ラハブの家に泊まります。一節、2章の一節にこう出てくるんですね。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人のものを石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。ヨシアは強くあれ惜しくあれ、私があなたにあの地を渡しているよと約束をもらっていましたけれども、じゃあ神様、あなたがしてくださるんですねと言って無防備に入っていったんではないんです。棚ぼた式にそれがやってくるのでない、実際的に取り組んでいくのは、まあ、私たち人間であるわけですね。神と人との、まあ、共同作業によって神の働きが前進していくということ、それは否めないことです。この遊女ラーブの家に泊まった石膏たち、そしてこの偵察隊がその様子を見てくるわけです。今朝この第一番目はですね、御約束を握りつつ現状も把握するということです。約束をいただいています。じゃあずっと待っていたら何も行動を起こさなくていいのか、そうではない。じゃあそこにある現状はどうなんだろうかということ、まあ把握する。ヨシアはまず現状がどうであるかを知るためにですね、この石膏を、様子を探るものを送りました。まあ人間的に様子を探ってあれやこれやと計画を立てるんではない、約束が確かなものであるということを握りながらですね、ならば現状はどうなんだろうか、現状を把握するということはないがしろにできないことです。ヨシアは強くあれ惜しくあれ恐れてはならないという神の言葉をいただいていましたけれども、同時にですね、この人の営みの中で具体的にことを進める上でですね、しっかりと現状を把握しようとしました。これは私たちにも求められることです。実際的には私や皆さんが、ね、託されたもの、足を運び知恵をいただいて言葉を発して行動を持って、そこに神様が技を成してくださる、その両輪がですね、主の働きを成し遂げていくわけです。かつてモーセの時もうこの40年前です。遡るところ、エジプトを脱出してあと少しで約束の地に入れる、10日ほど旅したですね、もう約束の地に入れるという場所までやってきた時に、同じようにですね、モーセは12部族の1人ずつ代表者を選んで12人の偵察隊をこの約束の地へ 送りました。エジプトを脱出したイスラエルの民がようやく約束の地を目の前にしたあの40年前のまだ荒野をさまよう前のことです。選ばれた12名はですね、当時モーセによって使わされて、その約束の地を40日間カナンの地、約束の地を偵察して帰ってきました。まあ、モチーフになっているその時の絵があります。大きなブドウの房をですね、二人の男性が担いでるような、それぐらいその自分たちに約束されている地は肥沃の土地、豊かな産物が実っている、そのような素晴らしい土地であった。乳と蜜の流れる地と形容しています。それを見てですね、みんなが喜んで戻ってきたかといったらそうではなかった。自分たちが見た地はとても素晴らしかった。しかし私たちはあの土地に入っていくことはできない。自分たちは太刀打ちできない。あそこには巨人がいて、自分たちにも強そうなものがいて、入っていくことができない。この記事が民数記のこの13章14章に出てくるんですが、私たちはあの民のところへ攻め上れない、あの民は私たちより強いからと。12名のうち帰ってきた10名がですね、そのように口々に訴えるんですね。それが民全体へ流れていきました。そしてそれは民の全体の不信仰へとつながっていったんです。神が土地を与えてくださるということを信じなかった。結果、荒野を40年さまようことになったんですね。この時、ヨシュアも12名のうちの一人でした。ヨシュアとカレブ。彼らも同じ景色を見ました。そして彼らもこれは素晴らしい土地だと見ました。彼らも巨人を見ました。しかしこのヨシュアとカレブはですね、この先ほどの10名とは違って、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、そう口にしたんですね、言ったんです。しかしこのように民に向かって言いましたが、否定的な民のこのつぶやきにはかなわなかった。あの時のことがですね、ヨシュアの脳裏に思い浮かんでいたかもしれません。この時、あの40年前の出来事です。当時まだ若かったヨシュアはその目で約束の地を見て、その足で約束の地を踏んでいる人でした。そして40年越しでこの地へ帰ってきた。この日に至るまでですね、神様が自分たちをどのように扱ってきてくださったか、さまざまなことを思い返して、そして再び今度は確かにこの地に入るためにやってきた。いろんな経験を経てきました。エジプトを出てですね、いよいよ入っていく、これが今その時だと思ったらそうでなかった。思ったように言葉を運ばなかった。まさか40年のブランクがですね、そこで挟まれるとは思わなかった。けれども、その40年を経て、今、神様の約束がなる時が来た。約束の地、カナンの地を目前にしてですね、ヨシュアはこの神様の真実というものを、ここで実感していたんではないだろうかと、想像するんです。そして民全体が入っていって、いきなりは入っていけないので、ヨシュアはですね、二人の石膏を先にエリコの町に送り出すんです。まあ、石膏というのはヨシュア自身も経験のある働きでしたけれども、相手先の状況や地形などを確かに密かにですね探る人のことです。バレちゃいけないんですね。身を隠してどのようなものかわからないような状態でですね、その場所を探る。このエリコという町に 彼らを助ける思いがけないサポーターがいたんです。それが先ほど読んだ一節に出てきました、遊女ラハブという人でした。この二人が遊女の家を選んだわけはですね、どんな人が泊まっても怪しまれない場所であったからです。誰が来ても怪しまれない、そのような場所を選んでですね、この家に、まあ、二人は泊まったわけです。そしてこの石膏がエリコの町に入って、ここで分かったことは、神の民の名前はエリコの町にまで轟いていたということでした。あの民はすごい民だ、あの民には神というお方が共におられる。40年前あのエジプトを脱出するときにはですね、海が2つに割れてありえない奇跡を通ってエジプトを出てきた民だ、アラノでもあの大所帯100万人以上の大所帯の食事は賄われて、雲の柱火の柱が導いて旅を続けている、そのようなことがこのエリコの町にまで轟いていたということです。イスラエルの民に対しては恐れを抱いていた。しかし40年前ですね、派遣された12名の石膏はこの新しく入っていこうとする土地、それを外側だけ見て、その民の強そうな姿だけを見て太刀打ちできないと決めつけてしまっていた。しかし40年後分かったことはですね、ここにも民の動揺があった、この町にも民の動揺があった、神の凄さがここまで轟いていたということだったんです。それを当時は見抜くことができなかった。まあ外側からだけでは分からないことはあるなあということを教えられます。ただただ主を見上げてですね、アラノを旅してきた民が、そんな自分たちを見る、自分たちを見る目とは違ってですね、外からは別のように映っていた。自分たちが思っていたほど、それ以上にですね、外からこの民を見ている目はですね、羨望の眼差しだったというんです。あの民はすごい民だ。目を見張るようにして、遠くからこの民に注目してたというんです。この民と共におられる神に注目していました。イスラエルの民が戦う前にですね、神様はすでにこの敵の心を揺さぶっていたんだということが、この二人の石膏が使わされたことによってわかります。そして40年前の海が割れて民がエジプトを脱出したという大いなる奇跡がですね、イスラエルの民が考えている以上に周囲の人々に影響を与え、また周囲の人々の心を脅かしていたんだということが、まあ、分かってくるわけです。まあ、このようなことを読むとですね、自分が渦中にあったならば、周りにどんな影響力を与えているかということは、自分では分かりにくいものだなということを思います。まあ自分の歩みは必死だから、その自分が必死に神様と共に歩んでいる歩みをですね、旗からどのように見られているか、どのように見ているかということは自分自身では分かりにくいものである。日本のクリスチャン人口は 1% 満たないと言われています。まあ少数派ですね。大した影響力もないし、職場に行ってクリスチャンもいない、学校に行ってもそんなクリスチャンを探すこともできない。まあその少数派根性というんでしょうか、そういうものが根付いてしまって、自分は神様を信じている、この日々の生活を送っているけれど、まあ世の中の人にはなかなか理解してもらえない。まあ家族の中でですね、一人で教会に来ておられる方や、まあ、親族の中で何かこう色目で見られてながらですね、信仰生活送っている方々もおられると思いますが、まあ理解してもらえない少数派、消極的あるいは否定的にひっそりとですね クリスチャン生活を送っていこう、また送っている方がこの中にもおられるかもしれません。この間こんなことがあった、これは神様がしてくれた素晴らしいこと、そのように自分はよくわかるものだけれども、こんなことを人に話してもですね、耳を傾けてもらえないだろう、理解してもらえないだろう、受け入れてもらえないだろう、黙っておこう。そのようにですね、この自分が歩んでいるその歩みがですね、他からはどう見られているかということは私たちには分かりにくいものです。パウロはですね、イエス様を信じる者はキリストの香りを放つという表現をしています。香りというのは止めることができないんですね。お部屋の扉を閉めても香りはその部屋の扉をすり抜けて香っていく、そこに存在があるということを証ししていきます。ですから自分が自分をどのように見ていようともですね、私たちにはイエス様の命がある以上、私たちの内側からはキリストの香りが放たれているということを私たちも心に刻みたいと思うんです。自分がどう見てどう感じていてもですね、信じる者のうちには神様が生きておられる。会社や学校でですね、ほとんどの人たちがほとんどの時間、世の中にさらされてという、表現がぴったりくるかもしれないですが、ほとんどですね、神様を知らない、価値観のない、そのような常識と言われているようなところでですね、生活をし時間を費やしていると思います。そんな中でですね、身を置けばですね、神様信じるって一体何だろう、信じてる自分よりも信じてないあの人の方が幸せそうじゃないか、信じてる自分よりも信じてないあの人の方が裕福じゃないか、家庭がうまくいってるじゃないか、そんなことを見るとですね、世の中に流されても楽な、そちらの方が楽ではないかと心にふっと思いがよぎることもあるかもしれません。そんな中でもですね、必死な思いで御言葉に立ち続ける、朝読んだ聖書の言葉、心に触れてる、でもその言葉をですね、生きようと思ったら難しい、でもですね、ここに生きよう、ここに生きれるように主を助けてくださいと祈る、絞り出すようにこの捧げた祈りはですね、確かに聞かれているんです。なぜならば神様がおられるからです。神様はご自分を慕ってやってくるものをですね、無下に扱うことは絶対なさらない。大切に迎えてくださる方です。どんな小さな、どんな些細な、どんな切れそうな祈りであってもです。どんな子供であったとしても、お父ちゃんとこの懐に飛び込んで、その来る子をですね、駆け込むようにしてくる、その子供を神様は親しく抱きかかえてくださる。こちら側がそう思えない、そう感じられなくても、でも絞り出すように祈る、祈りの声を上げるのはですね、そこに信仰があるからです。そんな大それたことを考えていなくても、主よと絞り出すように祈る、そこの背後にはですね、信仰があるからです。細い切れそうな糸のようなものかもしれませんが、しかし主よと神様を仰ぎ見る、祈りの声を上げる、あなたは確かに私を愛して私を導いてくださっているお方ですよね。その祈りを通して神様がことをなしてくださる。先週ですね、この信仰による勝利体験というお話をしましたけれども、これはこのような祈りから得るものであるとも思います。 ヨシュアはですね、この二人の石膏を使わして、そしてこの二人の石膏がやがて帰ってくる報告を聞いて、確かに主はこの地を与えておられるという確信をまあ持つわけです。現状把握をしながらも、約束をくださった神様がこの現状の中にもうすでに働いておられるということをこの時知っていくわけです。そして第2番目は、神の側に立つ者は世に影響を与えていく。神の側に立つ者は世に影響を与えていくものです。まあ、視点を変えてみればですね、自分がどんなに少数派でも、また自分が自分を見るほどに外の人はですね、あの人が信じている神様はすごいなと、まあ、口にしなくてもですね、そのようにそのような眼差しであなたの姿を見ている人が周りにいるかもしれません。それはすでにですね、影響を与えているということです。神の側に立つ者は、そのように生きているクリスチャンはですね、結果世の中に、世界に影響を与えていくものです。世の中を実際に変えてきたという事実が歴史の中でも見ることができます。まあ、いろんなクリスチャン偉人がいますけれども、ヘレン・ケラー、今でも多くの人に感化を与えています。そしてヘレン・ケラーの前にサリバン先生、この人の生い立ちからヘレン・ケラーに出会うまで、またはリンカーン、このアメリカの南北戦争を終結させて奴隷解放宣言をしたリンカーンです。リンカーンはですね、熱心なお母さんの祈りの中でその信仰が育まれてきました。聖書は神が人類にくださった最高の贈り物だ、人間にとって望ましいものは全て聖書の中にあると信じて歩んできた一人の政治家がですね、このアメリカを大きく変え、その土台を今据えているわけです。まあ、文豪のゲーテや、まあ、日本人で言えば新富伊蔵や内村鑑三や、また石井十二という人もいます。明治のこの児童福祉の父と言われています。岡山県でですね、孤児院を開設した大きな働きをした方です。神様は大勢の人がですね、いかにもそうだと納得するような方法でことを進めていくのではなく、取るに足りないと思われるような存在を通して、ご自分の方法でご自分を表し働きをなさるお方です。そしてこのヨシュアの時、カナンに入っていく時ですね、この遊女ラハブというこの存在が用いられていくわけです。まさにこの十字架による救いがそれであったと思います。神の御子であるイエス様が力強い英雄のようにして救いの道を完了されたのではなく、滞在を犯して、そして目を覆いたくなるような十字架によって救いの道を完成してくださった、成し遂げてくださいました。これが神様のいつも変わらない方法だなと、この第一コリントを読むたびにですね、思います。第一コリント1章の18節、アウトラインにも載せていますが、こうあるんですね。十字架の言葉は滅びに至る人には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。愚かに見える、しかしそこにはですね、救いを受ける大いなる力が隠されているというんです。どうやったらそれを見ることができるのかなと、まあ、考えたんですね。すると信玄の言葉が心に浮かびました。神を恐れることを知っている、要するにへりくだっている人はこの真理を見出していくんだなと。第一コリントの1章の21から25にはこうあります。続けてですね、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ 神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。日本人は何を求めるかなと考えました。ユダヤ人は印を求める民です。ギリシャ人は知恵を求める、追求する民族です。じゃあ日本人は、まあみんなが信じたら私も信じますというような、まあ、民族かなと思ったんですが、しかし私は十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、そして日本人であっても、召された者にはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと。神様はいつも不思議な方法を持って約束を私たちの手に与えてくださいます。救いの御業もそうでした。このエリコの町に住む遊女ラハブ、エリコという町は夏目足の町、芳香の町、香り豊かなですね、その町と呼ばれている町でした。ヨルダン渓谷のこの南側にある視界のですね、少し北側にあるその位置にするオアシスのように潤った土地でした。この地方ではですね、最も古い町だったんです、エリコという町は。ヨルダン川のこの西側の肥沃な大地、乳と蜜が流れる、乳と蜜が流れるようなその肥沃の大地を守る、まあ、要所として、鍵となる場所で建てられていたこの町でした。ですから、健康なですね、要塞が築き上げられていたんです。すでに、このエリコの町の王はですね、噂の民、一行がもうそばまで来ている。そしてこの一行のうち誰かがこの国の中に、町の中に石膏として偵察隊として入り込んでるという情報をキャッチして、そしてそれを突き止めてラハブの家までやってくるんです。恐れをなしてラハブのところへ石膏が来ているという情報をキャッチして捕らえようとやってきます。そしてラハブはですね、ここで一役、大きくその役を担うんです。この石膏をかくまい、そしてその石膏を逃がし、そして彼らがこの町に入ってくることのできる手助けを、ラハブはしていきます。なぜラハブがですね、このような行動に出ることができたんだろうか、まあ、不思議なことですが、このことに通して、このことを通してラハブはですね、イスラエルの民と同じ神を救い主として受け入れて、その恵みに預かるんです。第3番目は信仰によって救われるということです。信仰によって救われる、まあ、遊女ラハブと書いています。この女性は自分のところへ来た石膏に向かって言うんですね。それが先ほど聖書を朗読してくださった、いただいた箇所です。ヨシア記2章の8節、これは遊女ラハブが石膏2人に向かって言っている言葉なんです。8節、2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆、ま、あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シオンとオグにされたこと、 彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか主、私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今、主にかけて私に誓ってください。そして、私に確かな保証をください。私の父、母、兄弟、姉妹、また、すべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。このようにですね、ラハブは、この二人のイスラエルの人にですね、求めるんです。遊女ラハブ、遊女というのは優れた、肩書きではありません。なんでこんな女性がと、思われるような存在であると思います。裏稼業、日の目を見ない類の人、信仰の人、信仰によって救われるという人には、似つかわしくない生活をしているような人に見受けます。しかしですね、この人が思いがけないサポーターとして、この二人をですね、命がけで、自分の身を危険にさらしながらも、この二人の命を救って、そして神のなさる働きの一端を担うんです。なぜ ここまでのことがこの人物にできたんだろうかと考えます。どこにそのような示唆がこの女性のうちにあったんだろうか。先ほど読んだ8節から10節にはですね、ラハブの告白が出てきます。これを読むとですね、ラハブの心の内というものがよくわかります。そしてラハブがどんな人であったかということがよくわかります。9節にはですね、主がこの地をあなた方に与えておられることを私は知っていますというんです。10節、主が葦の海の水を枯らしたことを知っています。あれは40年前のことでしたが、その40年が経過しているのに、単なる過去の出来事ではない。あの時なした神様が今も生きてあなた方の民の中で働いているお方ですよね、というそのような告白です。11節には、主は上は天、下は地において神であられます。このようにですね、石膏にラハブは告白しているんです。誰が教えたんでしょうか。聞いてみて、そしてそのことによってラハブのうちに誠の神がおられるということが芽生えた。エリコの町、このエリコの町があるこのカナンの地というのは、異教の神々への信仰がはびこっているような場所でした。異教の神々への信仰と、そしてそれに深い関わりのある風習というものもはびこっていました。道徳的に堕落していた土地だったんです。ヨシアはですね、やがてこの地をですね、制していくわけですが、この地に入って宗教上の儀式として売春が公に認められる場所です。神殿娼婦と言われる、そのような土地柄でした。そのような風土風習の中で生まれ育ったラハブが、神は天地を作られた方お一人だと信仰告白したんですね。そして12節で言うんです。私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方も私の家に真実を尽くしてください。それを主に誓ってくださいと。 まあ、主という呼び名がここで何度も出てくるんですが、このラハブが使った主という呼び名はですね、ヤーウェイという言葉を使っています。ヤーウェイ、唯一の神、ヤーウェイ、天地を作られた神ヤーウェイ、その言葉をラハブは告白しているんです。石膏たちはですね、約束しました。14節、その人たちは彼女に言った、あなた方が私たちのことを喋らなければ私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。約束するよ、あなたが私に誠実尽くしてくれたように、あなた方もやがてこの地が征服されるときに、あなた方の家族も守られる、救われる。そしてラハブはですね、この二人の石膏を窓から吊り下ろして、逃がすわけです。そしてこの二人はね、ラハブに言うんです。自分たちをこの吊り下ろした窓に赤い紐を印としてつけておきなさい。そしてこの印、赤い紐の印がある家の中にいる者全員が助かります。赤い紐のついてる家、それが印。しかしもしそこから一歩でも外に出ていれば、その人はラハブの一家とは見なされない。その責任はその人自身に返るよと。まあ、どこかで聞いた話ではないでしょうか。そうです。あの40年前、イスラエルの民がエジプトを出た時、10の災いがエジプトに下りました。その最後の災いであったウイゴが打たれる、その災いから逃れる時にですね、行われたことと同じことが求められたんです。災いが過ぎ越す、そこには門と鴨居に子羊の血で塗られた印がありました。その子羊の血で塗られたその印を見て、命は打たれず、その印のある家はですね、災いが通り過ぎた。その印をつけるためにはですね、子羊が犠牲になって殺されなければならなかった。その殺された羊が血を流して、その血を門と鴨居に塗って、その印を見て、その民は救われた。イエス様が十字架で血を流して全ての人に救いの道を開いたことに、これは通じています。救われるのはですね、私たちがどれほど良い人であるか、どんなに素晴らしい職業についているか、善行を重ねてきたか、私たちの側に求められる条件は一つもないということです。ただ子羊の血の印があるかないか、その中にいるかどうか、それだけが条件だったんです。ラハブは言われた通りにしました。そこにどんな職業であろうと、どんな人物であろうと、その印の中にあるものはですね、救われたんです。エリコの町の多くの人々も同じ知らせを聞いていたはずですが、ラハブだけが信仰を告白し、そしてこの二人の神の民を助けるという行動を起こしたんです。ラハブが持っていたこの偉大な信仰の本質というのはこれでした。財産、権力、能力など全てのものが崩れても、神と共にある魂は決して崩れない、倒れないということをですね、ラハブはしっかりと握っていたんです。全能である神様だけが本当の安全地帯だということ。ラハブは遊女でしたが、自分の人生と魂を全能なる神様に、神様の懐にですね、委ねて行動するという信仰を用いていたんです。そして神様の側は、 どんなものであっても、どんな状況からであってもですね、主よと信仰を告白するものをその瞬間に受け入れてくださるお方なんです。私たちの神様はこのようなお方です。新約聖書のヘブル人への手紙の11章を開くとですね、代表的なこの信仰の人物が何人も名を連ねて出てきますが、その31節にはラハブの名前も出てくるんです。アウトラインに書いています。11章の31節、信仰によって遊女ラハブが偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。穏やかに受け入れた、そして彼らを助けた。そして私たちを救ってくださいとそこで求めたんですね。ヤコブの2章25節、同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ラハブは信仰を告白し、そして行動を起こした人でした。ラハブはですね、約束を交わしてこの後こっそりとですね、二人の石膏を窓から逃がします。二人は追っ手が来るのを待って、追っ手が去るのを待って、無事にこのヨシアや自分たちの民が待っているところに帰ってですね、ヨシアに一部始終を報告します。それが2章の終わり24節出てきます。23節からお読みします。二人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています。吉報でした。ヨシュアに約束された言葉は全て真実だったということが、このことを通してですね、証明されたんです。エリコの人々はイスラエルの神の力を知って、もうすでに震えおののいている、勇気を失っている。だから自分たちはこの戦いに必ず勝てる。ヨシアはそう確信したでしょう。神様は確かなお方だ。それはですね、その場所に行ってみないとわからないということがあります。確かなお方だと言って一歩も動かずではですね、ことが進んでいきません。この遊女ラハブは後に、後にイエス・キリストの家系図にも名を連ねています。マタイの福音書1章を見ると、イエス・キリストの家系図が出てきますが、5節にこのラハブの名前が出てくるんです。まあ、本来ならば系図というのはこの男性の側のみでですね、記されていますが、この家系図には4名の女性が出てくるんですね。まあ、意味のあることですけれども、ユダヤ人の男性であるマタイがイエス・キリストの系図の中にこの女性の名前を入れているということは、まあ、大きなメッセージがあるわけです。ラハブが産んだボアズ、聞き覚えがあるんじゃないでしょうか。あのルツ記に出てくる、ルツと結婚するあのボアズです。ラハブはボアズを産みます。そしてボアズのひ孫は、まあ、ダビデ王になっていくわけです。まあ、神様の懐の広さを、まあ、ここで教えられるなと思うんですね。それ相当の血統、それ相当の何か人物ではなくて、信仰と行動によって奮い立ったラハブがこの系図にまで 名を連ねるまでになり、そして全世界でですね、ラハブがしたことについて語り継がれているわけです。この遊女ラハブの助けを受けて、ヨシュアたち一行は主の御約束の確信を得て約束の地へ向かいます。私たちの生活の場においてもですね、私たちが知らないだけで、私たちがそう見ていない、見えていないだけで、すでに神の側に立つ人々を私たちの周りにですね、備えてくださっているんではないか。神様はそのようにですね、私たちに周りに、私たちがですね、一歩踏み出していくときに、神の側に立って私たちを助け、またそのことを通してその方もですね、神様のことを知り、神様と出会い救われていく、そのような人々、私たちの周りに置いておられるんではないだろうか。そのように期待します。このようにしていよいよですね、ヨシュアたちはこのヨルダン川を渡って、一行は約束の地を目指していきます。神の側に立つ者が起こされていくとき、私たちはそこに神様の大いなる御業を見て、またその方自身もですね、恵みによって救われるという世界を味わっていきます。私たちの周りにもそのような人がいるんではないか。私たちの視点を、見ている視点をですね、上げて変えて広げて主に期待していきたいと思うんです。知らないことはまだまだたくさんある。それを知っておるお方は神お一人です。そのお方にですね、心を向けて祈ってまいりましょう。しばらくそれぞれで祈る時を捧げてまいりましょう。父なる神様、時代は変わっても人の営みは変わることがなく、あなたはその人の営みの中に御約束を持って、あなたご自身を表し、そしてあなたの働きを成し遂げようとされています。今私たちにはこの地上においての歩みを通して、あなたを証しする存在、またキリストの香りを放つ、神の国を宿し、神の栄光を表す存在として私たちは置かれています。イスラエルの民があの荒野で近隣諸国に対してそのような影響力を持っていたように、私たちもそのような存在であるんだということを信仰によって受け止めます、受け取ります。自分が思っているほどというところでなく、自分が思っている以上に、人々は私たちのうちに生きておられる神を見ておられる、またそのようなものでありたいと願い求めます。私たちの行く手に、あのカナンのような堕落した土地、またその中で生活する人々、またそのような中で愛にまみえて日々を過ごさなければならない足元の生活があります。けれどそこには神の側に立つ人がいる。それをあなたに期待いたします。 知らないだけ、見ていないだけ。でも神様はそのようにして私たちに出会いを与え、あの二人の石膏とラハブが出会い、そしてラハブの信仰が導かれたように、神の側に立つ者、そのような人々を私たちが見出していくことができるように主を導いてください。またそのような出会いを通して、乾き求めているラハブのような存在が、私たちの出会いを通して主よと告白することができますように、またそのような小さと個人的な歩みの中にありながらも、あなたは大いなるビジョンを成し遂げていかれました。その小さな集合体の中にあなたの大いなる御業があることを信じています。主よ、信仰によって救われたラハブ、それは血塗られた子羊の血が印でした。私たちもそのイエス様の恵みをもう一度知り、深くこの内なる霊に刻みます。私たちが救われたのはイエス様のその血の印があるゆえ、私たちのうちに何の条件も求められず、主ご自身がその救いを成し遂げてくださいました。今日もこの後聖餐の恵みに預かってまいりますが、イエス様の流された血を裂かれた肉、その犠牲の上に贖いのゆえに、私たちが今日もお父ちゃんとその懐に飛び込んで祈れること、声を上げられることを感謝します。絞り出すような、世の中に流されてしまいそうな叫びである時もありますが、あなたは確かにその私たちの祈りの声を聞き止めてくださって引き上げてくださるお方ですから信頼いたします。どうぞ私たちの歩みを、またこのおのえ聖教会の歩みをお導きください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。